入眠夜話。仲間内でしか通じない言葉というものは、あらゆるところに存在すると言えます。小さな単位では、例えば家族や友人の間でしか通用しない言葉もあるでしょうし、大きな単位で言えば日本語や英語などの言語だってそうだと言えるかもしれません。私たちが普段使うことわざなどを思い浮かべてみるまでもなく、そういったある程度限られた人々や場所で使われる言葉には、それを使う集団の文化といいますか、雰囲気や歴史のようなものが感じられて興味深いものです。この業界の言葉シリーズでは、そんな言葉たちからいろいろな業界の雰囲気を感じてみたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、消防業界の言葉、消防編。さて、まずは基本的な言葉から。消防士。え？と思うかもしれませんが、実は消防士は消防官、つまり消防職員全体を指す言葉ではありません。正確にはその階級のうちの一つです。各自治体の規模によって階級の数に違いはあるのですが、最も大きな東京消防庁で10段階、小規模なところでは5段階ほどの階級があります。消防士から始まって消防副士長、消防士長、消防司令補、消防司令と上がっていきます。最上位は消防総監ですが、これは東京消防庁にだけ存在する階級です。ただし各地の消防本部は独立していますから、たとえ総監といえど他の消防本部に対する指揮権があるわけではありません。フラッシュオーバー。大火災も最初は小さな火の不始末からということが少なくありません。例えば室内で局所的な小さな火災が発生したとします。部屋の片隅で炎が上がりますが、この段階で燃えているのはあくまで部屋の一部です。しかし時間が経つにつれ、やがてその熱でその空間全体が徐々に熱せられていきます。そしてさらに加熱が進み、室内の可燃性物質の温度が一定の高さを超えると、とうとう部屋全体が一気に発火して爆発的に燃え広がります。これがフラッシュオーバーです。1000度を超える環境が数秒から数十秒で一気に広範囲に広がるため、フラッシュオーバーが発生すると全面火災となり、消火活動はその範囲に炎を抑え込んでさらなる延焼を防ぐというものにならざるを得ず、 フラッシュオーバーが発生した範囲の全焼は免れないとも言われています。有名な映画のタイトルにもなっていて、USJ にそのアトラクションもありますから、言葉は聞いたことがあるという方は多いと思います。バックドラフト。最近の気密性の高い室内では特に、バックドラフト現象が発生しやすいと言われます。室内でフラッシュオーバーのような現象が起こっても、物が燃えるには酸素が必要ですから。締め切ってしまうと空気の出入りが少ない部屋、つまり気密性の高い部屋では、一時的にその燃焼が抑えられることになります。一見、鎮火状態に見えるその室内でも、実は可燃性物質からのガスが発生し続け、それが充満した状態を保ち続けていることも少なくありません。そして、この状態の時、その部屋の扉を不用意に開けてしまうと、室内に空気が一気に入り込み、燃焼爆発とも呼べる現象が起こります。これがバックドラフトです。特に冷蔵倉庫や古くからの蔵など、気密性が高く空気の循環が少ない環境で発生しやすく、扉から噴出した炎で消防士が殉職する事故も多数発生しています。ドレンチャー。これは重要文化財となっている建物などを周囲の火災から守るための装置です。日本の古くからの神社やお寺などは木造建築ですから、非常に燃えやすいですし、万が一火災が発生した場合、消火活動で内部の文化財がダメになってしまう恐れがあります。ドレンチャーは建築物周りに設置された散水ノズルで、近隣で火災が起こった時などに、建物の上や下から大量の水を噴き出し、建造物を取り囲むように水のカーテンを作り出す装置です。これで、いわゆるもらい火を防ぐわけです。このドレンチャーは特別ですが、日本のあらゆる施設には、消防法に基づいて、警報設備や消火設備が備えられています。消火設備は、1種から5種の5つに分類されていて、数字が小さいものほど、その規模が大きくなっています。一番大きな1種が、いわゆる消火栓。間にスプリンクラーなどを挟んで、一番小規模な5種が小型の消火器や砂や水バケツといったものです。消火設備によって、消火のために噴射する物質や、その噴射方法は様々ですが、重要文化財に使われる消火用物質としては、ハロンがあります。これはもともと航空機に搭載するために開発されたもので、消火能力が高い上、すぐに揮発してしまうので、他の消火剤のように跡が残らないという特徴があります。ただこのガスはフロンの一種で、つまりオゾン層を破壊してしまうため、 現在では文化財のほかには、図書室、通信機器や研究試験室、フィルム保管庫など、限られた場所でのみその使用が認められています。またハロンは現在生産されていませんから、こういった消火設備に補充されるハロンはすべて過去に生産・利用され、その後回収されたものをリサイクルしたものなんだそうです。念のため消火栓のお話もしておきましょう。消火栓は屋内用、屋外用とも火災発生時には誰でも使用することができますが、その操作方法は実は設置された時代などにより様々です。屋内用は発信機、つまり非常ベルが鳴るボタンを押してからでないとポンプが作動しないタイプや、専用の起動ボタンを押さなければ作動しないタイプ、またホースを伸ばしてからバルブを開かないとホースがパンパンに張ってしまってうまく取り出せなくなってしまうタイプなどいろいろですから、利用の際は落ち着いて表記されている操作方法を確認してから操作を始めましょう。一人では使えるタイプと二人以上でないと難しいタイプがあります。街中など屋外にある消火栓も非常時は誰でも操作して構いません。すぐそばにホースやマンホールを開ける器具などが備え付けてあることも少なくありませんから、必要な時には躊躇せず使いましょう。ただ放水には筒先を持つ人間と水栓を開く人間の最低二人が必要になります。飛び口、これは長い棒の先に鍵状の金具が取り付けられた道具の名前です。金具の形が鳥のトンビのくちばしに似ていることから飛び口と呼ばれています。この道具は江戸時代から使われていて、現在でも消防車に装備されている、言うなれば日本の消防文化を象徴するともいえる今でも現役の道具です。江戸時代の火消しはご存知かもしれませんが、基本的に破壊消火でした。つまり火事が起こるとその周辺の建物を壊して火がそれ以上燃え広がらないようにしたわけです。当時の家屋は木造でしたから、飛び口を引っ掛けて引き倒すなどして破壊していました。現代でも消防活動の際にガラスを割ったり、燃えていて手ではつかめないものを動かしたりするのに利用しているといいます。工事現場でダボッとしたズボンを履き、高い場所で足場を組むなどの危険な作業をする人を飛び職、あるいは単に飛びと呼びますが、これは昔彼らがこの飛び口を使って仕事をしていたことに由来します。江戸の頃、今でいうところの消防団のような組織が生まれ、町火消しと呼ばれていましたが、この江戸のさまざまな職業を持った町人たちからなる組織の中で特に活躍したのが、日頃から高いところや危険な場所で働いていた飛びたちでした。 その後、飛び口を巧みに操る町火消しの伝統は、現代の消防組織にも飛び口と共に受け継がれ、消防の仕事始めの行事である出初め式では、飛びたちによる木遣り歌や、12本の飛び口に支えられたはしごの上で妙技を行う、はしご乗りが披露されています。さらに余談にはなりますが、飛び口を使って木材を動かすことを、木をやり回すと言い、ここから木やりしながら歌った歌も、木やりと呼ばれるようになった、という説があるそうです。愛ある手。これは国際消防救助隊の愛称です。英語でインターナショナルレスキューチームオブジャパニーズファイヤーサービスと言い、インターナショナルの愛、レスキューの R、チームの T から IRT、と略されています。1985年コロンビアで発生したネバド・デル・ルイス火山の大噴火は、火砕流により溶けた雪や氷が麓の町アルメロを襲い、人口2万8700人のうち2万1000人が死亡するという大惨事でした。世界の先進諸国はすぐに救助隊を派遣しましたが、当時の日本にはその制度がなく、コロンビアの人々の惨状を前に手をこまねいていることしかできませんでした。この反省をきっかけに誕生したのが、国際消防救助隊 IRT です。各消防本部の特別救助隊や特別高度救助隊などから選抜され、特に東京消防庁の消防救助機動部隊、通称ハイパーレスキューを中心に編成される救助隊で、発足から4ヶ月後に発生したアフリカ・カメルーン共和国の有毒ガス噴出被害を皮切りに、記憶に残るところでは2004年のインドネシア・スマトラ島沖地震や2008年の四川大地震、2018年の台湾・花蓮地震、そして2023年のトルコ・シリア大地震など、その後も多くの災害救助に派遣されてきました。この救助隊のワッペンには、被災者に愛の手を差し伸べるという気持ちを込めて、握手をしている手が描かれています。これは英語の略称 IRT から日本語での愛称を愛ある手としていることに由来するものなのだそうです。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、しゃべりすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。 良い夢を。